9月28日木曜日です。今日は道草の日です。
はい、ここのとこずっと中国の王様、
はい、
ね、行春から始まっていろいろ勉強してきました ね、はい、ね、
お勉強させていただきました。
先週は陰の中央に取り付いた脱皮という実はこいつは九尾の狐で日本にもやってきたと、
うん、そうで
したいう話をしましたね。狐ね、はい、
キツネ、
これ狐付きとかね、いろいろ狐はね、逆にまた神様でもあるでしょ。
そうですね、稲荷神社、
さっきやったその、
はい、
九尾の狐は顔は真っ白 で黄金のその毛が生えていると、うん、で白い狐は何て言いますか。
白狐、
訓音読みで
白
虎、白虎の白虎は虎ですけどね、
はい、そうです ね、
じゃあそう同じで黒い狐は
コッコ、
そうですね、
コッコ、
金の狐は
金庫、
金庫、そうです。雨を呼ぶ狐もいるんですよ。
ウコ、
お、風を呼ぶ狐、
風子、
うん、雲を呼ぶ狐、いろいろあるんですよ、
うんうん、
で、あるんですよ、うん、で狐うどん、いきなり狐うどんですけど、狐、はい、うどんを直訳すればフォックスヌードル、
フォックスヌードル、
何のことかわからない、
はい。
キツネは肉食性動物で畑のネズミをよく捕らえる。だからね、助かるわけですよね。だから今年も作物がよく実って、豆もよく実って、それで豆から作ったところの豆腐、さらに豆腐から作ったところの油揚げをと備えて、稲荷様のお使いであるキツネに感謝の意を表すようになった、
うん、なるほど、
と物の本に書いてある、
はい、
本当にそんだんだべかと、
うん、
そうだとしたらどうして油揚げ以前に豆腐そのものを揚げないのか、豆腐以前に豆そのものを揚げないのか、理が通らない。思うに思うに狐と油揚げの関係は親しい関係ね。仮にそういう事情と無関係ではないにせよ、何より両者の色艶に相通ずるものがあるからではないか。
うん、狐色、ね、
で口に加える様も絵になる。そして油、うん、
はい、
昔から化けるものは油を舐めると決まっている。六六首もその人のビュー、豆腐みたいな水臭いものでは化けられない実際の狐は油揚げなど見向きもしないらしいと、
うん、
そしてこの俳句、
はい、ご紹介します。水仙に狐遊ぶや酔い月よ、
うん、
水仙に狐遊ぶや酔い月よ。
武尊の句、このシャープでツンツンした水仙の立ち姿は、うん、そう呼ばれてみればなんとなく狐っぽいんじゃないの、うん、という、
見えなくもない、
ね、そしてこの句、
金立ちに狐化けたり宵の春、
うん、
金立ちに狐化けたり宵の春、
ね、姿形の美しい金立ちに化けるあたりは狐と、
うん、
狸じゃ無理だとね、化ける双璧ですけど、
そうですね、
狐と狸、
うん、
ね、だからこの狐型美少年、
美少年、
これがいい、
うん、
狐型美少年はあるけど狸型美少年はない、
ちょっと愛嬌のある
狸でば親父
憎めない
、ね、そういうのですね。そして、あの前にあった阿部寛、
はい、旭山動物園の飼育係を、
そうそう
だ、
ね、
はい、
こんなこと書いてます。
ぎっくり腰になった原因がゴリラと相撲を取ったとか、象を持ち上げようとしたとかであったなら自慢げに不意調できたのだが、その時はアヒルの部屋を掃除していて邪魔なやつを抱き上げようとした瞬間にバキッと来たのだった、う
ん、つらいな、
よ、経験者ですもんね漱石さんもね。腰痛は飼育係にとって職業病と言えるだろう、
うん、
中腰で仕事をし急に重いものを持つ、ほとんどの人が悩まされている、
うん、
そうなんですね。ぎっくり腰は一度やると癖がついて、私もその後1年に1回はやられた。町に有名な整骨院があって、わざわざ全国から治療にやってくるほどの名医がいる。ずっと悩まされてきたぎっくり腰も最終的にはその神の手 T 先生に治してもらった、
うん、
さて、ある日動物園に怪我をしたキタキツネが山から保護されてやってきた。見ると前足が脱臼してブランブランしている、
うん、
獣医は一生懸命に外れた骨を元の位置にはめようと試みるが、 こんな細い骨やったことねえとお手上げと横で見ていた私囁いた、
うん、
あのさ俺が通ってる整骨院の先生すごいんだわ頼んでみてやっか翌日 T 先生がやってきたあ、なになにこの狐ねというなりクイクイッとあっという間に打球を直してしまったまさに神の手、
うん、
私たちは狐につままれた顔をして見つめ合ったが一番つままれたのは当の狐だったかもしれない
というオチがね面白いですね
細い骨なんですねやっぱり人間と比べたら
やっぱ餅は餅やだんだな
骨の専門家ですもんね
あびっくりしましたねだそうですよそして彼がねこういうこと書いてますね、うん、
はい狐うどん、
うん、狐うどん
狐は山にも住んでいるが人里にもよく現れ人間界の隣人ともいえる野生動物だ昔から人々に良くも悪くも親しまれてきた特に電波塔を荒らす野ネズミを退治してくれるので、うん、神様になっているほどでそれがお稲荷さん稲荷神社だ、
うん、
狐に感謝を込めて餌の乏しい冬に食べ物を与える習慣があるそうだ狐塚や狐穴に赤飯となぜか油揚げを備える、うん、狐はほとんど肉食でネズミやウサギ小鳥などを取って食べる人間が作った油揚げを特に好んで食べるとは思われないがいつの間にか狐に油揚げとなっているのはこんなところから来ているのだろう、
うん、
うどんといえばさぬき、
うん、
香川県丸亀にウーフという子どもの本屋さんがあり美しい店長さんとうどんを食べに行った、うん、
美しい店長がいいといいですね、うん、
畑の真ん中に看板もない小さなうどん屋があった客は茹で上がったばかりのうどんを勝手に丼に入れ汁をかけ、
うん、
畑からネギを取ってきて刻んで入れ、うん、置いてある天ぷらや油揚げを好きなように入れて食べるセルフサービスってことです
ね、うん、渋谷白龍さんもね感動この四国巡った時にこういう店に入って感動したって
そうこういうパターンが多いんですかね、うん、生産は後で自己申告店内は 5,6 人も入ればいっぱいでほとんどの人は外の小道に座って食べる、
うん、
私は油揚げを入れてきつねうどんにして食べたが、うん、あんなにうまいうどんは初めてだった子供の頃母はカレーライスに肉の代わりに油揚げを入れて作った
なるほど
ヘルシーですねだから大人になるまでカレーライスには油揚げと思っていた言うなればキツネカレーか美味しかった
キツネカレーはちょっとやる気しないけどな
あでも試してみましょうかね
大阪に行くとさあのほらキツネうどんっていうとちょっと甘いでしょ
逆なんでしたっけ
あれはタヌキとねキツネうどんはキツネうどんで、はい、キツネうどん一丁、はい
うん、
そうするとさ甘いでしょ
関西は ね
いや関西はじゃなくてキツネうどんそのもののほらあお稲荷さんが甘いじゃない
そうですね甘くに、うん、含めてます
だって俺はさあの関西に行くとさ、
はい、
刻みうどんってあるんだよ、
うん、
これはね甘くないので刻んだ普通の油揚げが入ってるの
甘くに似てはない
似てないの
似てないんですか
で20円ぐらい安いのやっぱりその
手間がない分ね、
はい、で俺は最近ね凝ってるんですよっていうのうちにね乾麺がいっぱいあってでこれをどうにかしないといけないと思った時に刻みうどんを思いました、はい、きつねうどんでも味付け難しいでしょ
そうです、ね、
簡単ちゃんちゃんちゃんであの刻み、
はい
油揚げみたいなのも売ってるけどそうじゃなくてね、うん、やっぱりねこう
自分で
切って
手間暇かけて
あのこう湯通しして、
はい、
でその油揚げもちゃんと急にポンって入れるんじゃなくて、ちゃんと汁にちょっと浸して、
はい、
ちょっと染み出せてからうどんをこう揚げてピャッて入れる
こだわりの
そうです
うどん
だからね
美味しそうですね
きつねうどんが甘くて嫌な人もこの刻みうどんはいいですよぜひお試しやね、うん、
結構乾麺残ってるお宅多いかもしれないですね、うん、
刻みうどんおすすめです。
はい、はい、それではプラスワンに行きましょう、
はい、今日のはさ、はい、1966年あのビートルズのリボルバーというアルバムの中に入っていた名曲、ポールの曲、はい、
レターメン Here, There and Everywhere。